10回の戒めを一つ一つ見ております。第5回と第6回を見たいと思います。第5回はあなたの父母を敬えであります。私たちの国にも中国から伝えられた儒教の教えが深く根付いています。儒教とは人の道であります。最も身近な人間関係である家族の間の道徳を重んじ、特に親と子の関係を子と呼んで、子が親を敬うべきことが説かれます。第5回もあなたの父母を敬えと命じるのですが、この第5回は儒教道徳における親孝行の勧めとは性格を異にするものです。なぜ父母を敬うように命じられるのかということでありますが、これは、親は子供たちに対して絶対の権威を持っているので、子は親に無条件に従わねばならないということではありません。第5回が命じられているのは、父母が神の代理者である、子供たちに対して神の権威を代表する存在である、こういう理由からです。敬うというのはもともとは神に対して用いられる言葉です。神を重んじる、そういう意味の言葉が敬うです。父母は、子供たちを自分たちの所有物のように思いのままに育てたら、あるいは管理したら良いということではありません。子は親の持ち物ではありません。子もまた神の所有であり、子供たちが与えられることは神の恵みの賜物であるわけです。神様は子供たちを御心に従って育んでいく、そういう務めを父母にお委ねになったので、これが大変大きな光栄とまた責任を伴う務めであるわけです。父母は神の代理として子供たちに日々御言葉を教え、祈ることを教え、また主の教会に生きることをも教えています。礼拝指針によれば、教会もまた父母と協力をして子どもたちを御言葉によって育む、そういう務めを持っているわけでありますけれども、第一には父母が子どもたちに御言葉を教える務めを委ねられています。そして子どもたちが自立をして、御言葉を聖書を携えて責任のある歩みを始めたなら、父母はもうその務めを終えて子どもたちを神にお返しするわけです。子どもが父母を敬うのは、父母が神の言葉を教えてくれる存在だからです。罪許されることの喜びを示し、常しえの命に至る道を指さしてくれる、そういう人々であるからです。そこにおのずから父母への尊敬と感謝が生まれます。さらに父母に聞き従うということが、神ご自身に聞き従うということと結びついてくるわけです。付け加えれば、第5回は家庭における父母を敬うというところにとどまる戒めではなく、もっと広い意味を持つ戒めです。作り主なる神は被造物の統治を創造の冠である人間の手に委ねられました。神は作られたこの世界に様々な場所を設けておられます。家庭や学校や職場や地域社会や国家といった場所です。人間はこの世界にあって、政治や経済や学問や芸術や文化といったさまざまな営みを成して、そしてそれぞれの場所で神の栄光を映し出して生きていきます。そのことのために、神様はそれぞれの領域でご自身の代理としてご自身の御心を行う人々を立てられて、その主権をお委ねになります。家庭であれば父母、学校であれば教師、国家であれば、政治を司る為政者たちといった人々です。 これらの人々は、まあ、教会役員とは異なって直接御言葉に仕えるわけではないのでありますけれども、この世界にあって神の良き秩序が行われ保たれることのために召され立てられています。ですからこの人々に従うことも第5回を守り行うことになるわけです。この人々に仕えることも神ご自身に仕えることと結びついてくるわけです。第6回は殺してはならないです。なぜ殺してはならないのか、かつて数年前に中華の青年会でもこのことが青年たちの間で議論されていました。若者たちはなぜ殺してはならないか、そういう問いを深いところで宿してそれぞれ生きていると思います。聖書では答えは明白です。命は神のものだからです。自分の命も隣人の命も神が創造されたかけがえのない命です。ですから重んじなければならない。まあこのことも人間が思いのままにしてよいことではないということです。それから殺してはならないというと、私は人を殺すなどということはしていないというふうに言う人があるかもしれません。しかし第6回は文字通りの殺人を禁じた戒めであるということではなく、そこにはとどまらない、そういう意味を持つわけです。もっと広い意味で解釈をすべき戒めです。つまりこの戒めは自分と隣人の命をまた心を傷つけ損なうあらゆる振る舞いを禁じているということであります。今までに一度も人を憎んだことがないという人はないと思います。あのような人はもう私の前から消えてしまえばよいと思ったことが一度もないという人もないと思います。聖書は兄弟を憎む者は皆人殺しであると語っています。憎むことは心の中で隣人を殺すことに等しいわけです。争い、妬み、仕返しをしたい、そういう心のすべてを第6回は深く問うています。主イエスを信じる者は自分の中のそうした心や思いと戦いながら生きていきます。祈りの中で主に助けていただきながら戦いながら生きるわけです。人を殺さなければこの戒めを守ったことにならないということはもう一つの意味があります。それは積極的な意味を持つということです。つまり自分の命も隣人の命も重んじる、さらには愛するということです。さらに平和を作り出すということです。主は神の国を来たらせるためにご自身は十字架に死なれ、その十字架の死によってこの世の争いと憎しみ、奪い合いと殺し合いの連鎖を断ち切り、誠の和解と平和とを世にもたらしてくださいました。この方こそ誠の王であります。この王にひれ伏し従っていくときに、私たちは本当の意味で第6回に生きる、第6回を守り行う、そういう人間にならせていただくわけです。命はすべて神のものであり、命あるものはすべて創造者の意志と愛により存在しています。ですからこの世のあらゆる命を勝手に奪うということは許されていません。神を恐れ敬うこと、それが命への畏敬の根拠です。人は特に人はすべて神にかたどって作られており、神の愛と尊厳とを身に帯びた尊い存在です。神と共に生きることが人の命を輝かせ、世界に調和と喜びをもたらします。神様はすべての命を愛おしみ、人間がご自身と共に生きることの喜びを私たちに回復してくださいました。命を与える主の霊により生まれ変わらされた神の子たちは愛によって平和を作り出していく、神の命の満ちる世界の回復の技にそれぞれの仕方で参与するのです。そのようにして積極的に平和のために生きることが第6回を守り行うことの意味であります。 祈ります。主なる神様、あなたは私たちに第5回を与え、第6回を与え、そのことによって大いなる使命を私たちの人生に与えてくださいました。この戒めに聞き従うことによって平和を作り出す幸いなものとなることができるよう、またあなたの戒めに聞き従うことによって命に至る道を確かな仕方で踏みしめて歩むことができるように守り支えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。